を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、こちゆうかです。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。こうポッドキャストなんですけれども、はい、私は気づけばスマートフォンの中にあったアプリという感覚だったんですけれども、うん、岡田さん、もう私の中で岡田さんイコールポッドキャストというところも結びついているんですけれども、はい、岡田さんの一番最初のポッドキャスト、その接触と言いますか、接点っていつになるんですか？
そうですね、私が会社員の時に、はい、聞き始めたんですけど、最初はですね、満員電車がすごく大変で、なんか通勤中に本読めばいいかなと思ったんですけど、なかなか本も読めないぐらいの、はい、結構満員電車だったんでね、うん、はい、じゃあどうしよう、その時間に1時間ちょっとぐらいかかってたので、ちょっとその時間有効に使いたいなっていうことでいろいろ調べたときに、
はい、
このポッドキャストを見つけて、その時はまだスマホの前の時代だったんですよ。
前からポッドキャストって。
そうなんですよ。iPod とか、私が聞いたのはソニーのウォークマンで、本当に音楽アプリ、音楽の、はい、その再生メディアだったんですけど、実はそこに、ポッドキャストのアプリがあったんですよ。
あったんですね。
そうなんですよ。で、これ何かなって調べると、はい、世の中にはこのラジオのニュースも聞けたりとか、あとは、そうですね、経営者のお話が聞けたりとか、お笑い芸人のお話聞けたりとかっていうことで、今と違ってめんどくさいのは、家に帰ってパソコンにつなげてダウンロードして同期させてっていうのをやんなきゃいけないかったんで、ちょっと操作はめんどくさかったんで、だからあんまり流行ってはなかったんですけど、私はそれを週に1回まとめて聞きたい番組のバーッとダウンロードして、で、それをそこの音楽の再生機に入れて、で、通勤中聞きながら、いろいろ勉強したりとかニュース聞いたりとかしてましたね。
満員電車の時間の有効活用というところから、うん、はい、確かにこのどんどんどんどんポッドキャストが広がっていったのも、こういつでもどこでも聞けるようになったこの時代の変化っていうところも大きいんですね。はい、
だから iPhone とか出て、スマートフォンが出たら、もうそういう最初から入ってたので、うん、本当に別にパソコンと同期しなくても、そこのアプリ上でできてるようになったので、ずいぶん楽になりましたけど、その前ですね、スマートフォンが出る前の時代から使ってましたね、私は。
もう長いです、ね、なんですね、ポッドキャスト
と。そうなんですよ。意外と歴史あって、もう20年以上アプリとしては、はい、歴史はありますね。
そうですね。いや、初めて知りました。
はい、そういったポッドキャストの、はい、メディアです。
ありがとうございます。では、今回はですね、ポッドキャストは声の温度で信頼を伝えるについてお伺いしていきたいんですけれども、はいはい、お話聞いてもよろしいですか？
そうですね。本当に音声のメディアなので、声が伝わるっていうのが一番の私は特徴だと思うんですけど、あるポッドキャストやってるクライアントさんからお話を聞いたんですが、はい、最初はブログをすごく頑張っていて、文章で発信してて、まあ、それなりに人気も出てきて、フォロワーさん多かったんだけど、なかなか自分のサービスへの申し込みがちょっと思うほど伸びてなかったっておっしゃったんですね、はい。で、そこからちょっと新たにいろいろ挑戦したいんでっていうので、ポッドキャストを始められたんですけど、そうするとですね、はい、結構最初のうちからアクセスがすごく伸びて、やっぱりブログのフォロワーさんも多かったっていうのもあるんですけど、伸びていって、で、実はそこから、お問い合わせとか申し込みもすごく増えてきたっておっしゃったんですね。
で、
はい。で、それで実際に、お申し込みされた方にいろいろ聞いてみたらしいんですけど、
はい、
なんかブログの時からずっとフォローしてたんですけど、その時は結構厳しい方で、ちょっとね、言葉選ばずに言うと怖いかなっていうぐらいの感じで思ってたんだけど、声を聞くと すごく優しさが現れていて、やっぱり、この方だったら一緒にお話ししてみたいなと思えるような、ということで、ブログだと、もうビシッと書くと、なんか、すごく、きつい感じに感じられたりとか、厳しい感じに感じられるんですけど、声でそれを言うと、まあ、言う、あの、喋るときの雰囲気とかいろいろあるので、優しさとか感情がすごく伝わっていくんだなっていうので、それで、ね、まあ、声で伝えたことによって、いろんな方に、サービス利用してもらって、すごく良かった。お話しいただきましたね。
声の温度っていうのがこの感情という面なんですね。
そうですね。だから、いろいろ声に含まれるのって、まあ、喋るときの間だったりとか、声の高さのトーンだったり、話すスピードとか、なんかそういういろいろなものが、実はそこも含めて伝えてることになるのかなと思いますので、最近 YouTube とかだと間をめちゃくちゃ詰めていって、すごく早い動画もあったり
そう
す
で
るんです すけど、
ね。
どちらかというとポッドキャストはもっと間を重視して、その溜めてる、ね、言葉と言葉の間だったりとか、そのあたりの感情も伝えると、よりその方の雰囲気が伝わるんじゃないかなっていう気はしていますけどね。
なるほど。話の内容だけではなく、そういった間とかトーンとか、スピードからも感じられる、伝わる情報というものが声には含まれているんです
そう
ね。
ですね。あとは、イヤホンで聞く方が多いので、そうすると、耳の中に直接なんか声が入ってくるっていう感じがすると思うので、すごく距離感がなんか近い、自分の中で声が聞こえてるっていう感じだと思うんですね。で、映像はどちらかというと目で見るものなので、相手のところに、まあ、対峙してるような感じなので、心理的な距離感っていうのが自分の中にいるのと対峙してるっていうので、映像よりもなんか親近感を持ってもらいやすいなっていうのは私自身は感じるところありますね。
確かになんか会ったことない人でも、声をしっかり聞いていると、あれ、一回会ったことあるんちゃうかな
だ
と
と
か、
かね。
親しく感じるのは、そういったことかもしれないです
そう
ね。
ですね。そういうのがあるので、やっぱり声の温度っていうところは、やっぱりすごく伝わるもので、そこから信頼関係とかにもつながっていきますから、やっぱり、まあ、正しくとか、綺麗に発音して伝えるっていうよりも、その人の人柄とかが、もう本当に喋るのが苦手でも一生懸命伝えてるなっていうのが分かると、それが信頼につながっていきますので、ぜひこの声のメディアっていうのを皆さんにうまく発信に活用していただきたいなっていうのは思いますね。
例えば、私も地方出身なので、方言とか、イントネーションとかも、時々おかしいなって思う時があるんですけれども、そこも含めて、その人であって、それが聞けるのも、いいとい
いです
ころ、
よね。そうですね。だから、そこもあんまり気にせずに、自分の自然な雰囲気でお話ししていただけると、より人柄が伝わっていいんじゃないかなと思いますけどね。
完璧じゃなくてもいいんです
あ、
ね。
いいですね。本当に。言い間違えたりとか、そういったところも含めて、全部聞いてもらっていいと思います。
なるほど。なんだかこう文章だけよりも、ちょっと声を乗せるとお得と言いますか、なんだかこう書き言葉だともったいないなっていうふうにもちょっと思いました。
そうですね。だからそのあたりも、まあ、好みもあると思うんですけど、音声っていうのもうまく使っていただくと、より、感情も伝わりやすいんじゃないかなと思いますね。
ありがとうございます。今回は、ポッドキャストは声の温度で信頼を伝えるについてお伝えしました。さあ、続いてはおすすめのポッドキャストのコーナーです。今回ご紹介する番組は何でしょうか？
今回は、在庫を持たない副業の教科書という番組を紹介したいと思います。
在庫を持たない。
そうなんですよ。副業。で、この、番組はですね、クラウドファンディングについていろいろお話しするんですけど、まあ、クラウドファンディングでいろいろ、販売するっていうやり方あるんですが、通常の、まあ、ものを売るものって、どうやっているかっていうと、まあ、仕入れをしていって、なんか物を自分のところに仕入れてきて、それでお店をに並べて、それで購入してもらうっていうことなので、やっぱり仕入れて在庫を持っておかないと物って販売できないかなと思うんですね。実際のお店だと。だけど、クラウドファンディングは、 実際にクラウドファンディングをスタートした時点では、まだ商品は手元になくていいんですよ。で、注文を受けて、あ、その支援、応援します、その商品欲しいですっていうふうに、支援をいただいて終了してから、その数分仕入れてきて販売すればいいので、先にお金が入って、そのお金で仕入れて売ればいいから、結構リスクを低く、物を販売することができるような仕組みなので、このや
なる
り
ほ
方
ど。
をこの番組で、ね、すごく解説されてらっしゃるんですよ。なんかこれだったら、なんか自分でも副業としてできそうだなというふうに思える方多いんじゃないかなと思うんですよね。
よく最近目にすることも多いので、きっとクラウドファンディングにこう興味を持たれてる方も多いですよね。注目
そう
度
では す
上がっ
ね。
ているように思います。
なので、それを、自分の会社員やりながらでも副業としてもできるやり方を教えてくれる番組ですので、ちょっとね、そういった副業とか、クラウドファンディング、あと物販とか、そういったところに興味あるなという方がいらっしゃれば、まずはこの番組を聞いていただいて、どういったものなのかチェックいただけると嬉しいなと思います。
ありがとうございます。今回は在庫を持たない副業の教科書をご紹介いたしました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメルマガも配信しています。説明文に記載の URL から登録してください。岡田さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届けるコエラボ。